嘘、著者、太宰治。戦争が終わったら、今度はまた急に何々主義だの、何々主義だの、浅ましく騒ぎ回って、演説なんかしているけれども、私は何一つ信用できない気持ちです。主義も思想もへったくりもいらない。男は嘘をつくことをやめて、女は欲を捨てたら、それでもう日本の新しい建設ができると思う。私は焼け出されて津軽の清家の居候になり、うつうつとして楽しまず、ひょっこり訪ねてきた小学時代の同級生で、今はこの町の名誉職の人に向かって、そのような八つ当たりの愚論を吐いた。名誉職は笑って、いや、ごもっとも。しかしそれは逆じゃありませんか？男が欲を捨て、女は嘘をつくことをやめる、とこう来なくてはいけません。と嫌にはっきり反対する。私はたじろぎ、それはまたなぜです？まあ、どっちでも同じようなものですが、しかし女の嘘はすごいものです。私は今年の正月、いやもう身の毛もよだつような思いをしました。それ以来私は点で女というものを信用しなくなりました。うちの女房なんか、あんな薄汚いババアでも、あれで案外他に男をこしらえているかもしれない。いや、それは本当にわからないものですよ。と笑わずに言って、次のように田舎の秘話を語り聞かせてくれた。以下、私というのは、その当年37歳の名誉職ご自身のことである。今だからこんな話も公開できるのですが、当時はそれこそ極秘の事件で、この町でこの事件について多少でも知っていたのは、ここの警察署長と、この署長さんはそれから間もなく転任になりましたが、いい人でした。それからこの私と、もうそれくらいのものでした。今年のお正月は日本全国どこでもそのようでしたが、その地方も何十年ぶりかの大雪で、往来の電線に手が届きそうになるほど雪が積もり、庭木はへし折られ、塀は押し倒され、また、ぺしゃんこに潰された家などもあり、ほとんど大洪水みたいな被害で、連日の猛吹雪のため、この辺り一帯の交通が、20日も全く途絶えてしまいました。その頃のことです。夜の8時ちょっと前くらいだったでしょうか。私が上の女の子に算術を教えていたら、ほとんどもう雪だるまそっくりの格好で、警察署長がやってきました。何やらどうも、ただならぬ気配です。上がれと言っても上がりません。この署長はひどく酒が好きで、私とはいい飲み相手で、元から遠慮も何もない仲だったのですが、その夜はいつになく他人行儀で、土間に突っ立ったまま、もじもじして、いや、今日は、と言い、お願いがってきたのです。と、思い詰めたような口調で言う。これはいよいよ、ただごとでないと、私も緊張しました。私は、下手を突っかけて土間へ降り、無言で鳥小屋へ案内しました。ひなの保温のために、その小屋には火鉢を置いてあるのです。私たちは真っ暗い鳥小屋にこっそり入ります。私たちが入って行っても、鳥どもが少しも騒がなかったほど、それほどこっそり忍び込んだのです。私たちは火鉢を中にして向かい合って突っ立っていました。絶対に秘密にしておいてください。脱走事件です。と署長は言う。警察の留置場から誰か脱走したのだろう。と私は、初めはそう思いました。 黙って次の説明を待っていました。多分この町には洗礼のなかったことでしょう。あなたのご親戚の圭吾さん、ね、入隊してないんです。私は頭から冷や水をぶっかけられたような気がしました。いや、しかしあれは、と私はほとんど夢中で言いました。あれは確かに私が青森の舞台の演目まで送り届けたはずですが。そうです。それは私も知っています。しかし向こうの憲兵隊から彼は初めから来ていないという電話です。一体ならば憲兵がこちらへ捜査に来るはずなのですが、この大雪でどうにもならぬ。よってまず先に内々の捜査を言いつけてきたのです。それで私はあなたに一つお願いがあるのです。圭吾ってのはどんな男だか、あなたなどは東京にばかりいらっしゃったのだから何もご存じないでしょうし、また今はこんな時代になって何を交渉しても差し支えないわけでしょうから、それはどこの誰だとはっきり明かしてしまってもいいとは言うものの、でもいずれにしても、これは美談というわけのものではないのですから、やっぱりどうも、あれの宇治世情をこれ以上詳しく説明するのは、私には辛くていけません。まあ、ぼんやり、敬語とだけ覚えていてください。私の遠縁のとこなんです。嫁をもらったばかりの若い百姓です。そいつに召集令状が来て、まるでもう汽車に乗ったこともないような田舎者なのですから、私が青森の舞台の英文まで送り届けてやったのですが、それが入隊していないというのです。一体英文に入って、それからすぐにまたひょいと逃げ出したのでしょうか。所長の願いというのは、とにかくあの警護は逃げ出して他へ行くところもない。この吹雪の中を幾日かかっても山越えして家へ帰ってくるに違いない。死にはしない。必ず家に帰ってくる。なんせあれの嫁は、あれには国合いなほどの無人なんだから。必ず家へ帰る。そこであなたに一つお願いがある。あなたはあの夫婦の媒酌人だったはずだし、また、かねてからあの夫婦はあなたを非常に尊敬して、冷やかしているのではありません。真面目な話です。それで今夜あなたはご苦労だが、あれの家へ行って、嫁によくよく解き聞かせ、決して悪いようにはせぬから、もし圭吾が家に帰ってきたなら、こっそりあなたに知らせてくれるように、しっかりと言いつけてやってください。ここに三中に敬語が見つかったならば、私は敬語に何の罰もかからないように取り計らうことができます。なんせこの大雪で交通機関がめちゃくちゃなのですから、私やあれが入隊に遅れた理由を、そこは何とかうまく報告できるつもりです。脱走兵を出したとあっては、この町全体の不名誉です。この町の名誉のために、一つご苦労でも頼む、というようなことでした。私は所長と一緒に吹雪の中をあれの家へ出かけました。かなり遠いのです。どうも人間の一生には、いろいろなことがあると思いましたよ。私のような兵役を免除の亭主が、帝国軍人の妻たる者の心がけを解こうというのは、どう考えたって少し無理ですよ。あれの家の前で所長と無言で別れ、私はあれの家の土間に入っていきました。あなたがこれまで東京に長くいらっしゃったと言っても、やはりこの土地の生まれなのですから、この辺の農家の構造はご存知でしょう。土間へ入ると、左手は馬小屋で、右手は今と台所兼用の板敷きの部屋で大きい炉なんかあって、まあ、敬吾の家も大体あれ式なのです。